どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
何かをしたい。どうですか、こういう気持ちありませんか？
ああ、もう、はい。常には思ってます。何かっていうよりは、これがしたいですけどね。はい。
ああ。まあ、今は、能登半島地震の話ですけどね。
なるほど、なるほど。
はい。なんだろう、なんか、テレビとかも見てても、やっぱその何かしたいっていう気持ちのある方、大勢いらっしゃると思いますっていうことをアナウンサーが時々言うのね。
うん、うん。
で、まあ、うん。まあ、わかる。わかるわけですよ。なんか、その辺は結構さじ加減面白いなと思いますけど、やっぱりこう、うん、まあ日本全土で言えばさ、当事者と言える範囲、まあこれも難しいけど、いろんな影響があるから。だけど、まあ直接地震で被害を受けてないとかさ、いう人もいるわけじゃない。で、そういうふうな人たちも、この一体感、日本という一体感の中で何ができないかなとか、でも海外だってそうだよね。海外だって、自分たちの国で何かできませんかって日本国に申し出が出るぐらいだから、やっぱこう、何か苦しい思いしてる人たちがいた時には、それに声をかけるっていうのが、まあ、感覚的にはリアルというか、素朴に思うことなのかなとは思うんですけど、
うん。
だからなんかしたいじゃん、やっぱり。
うん、
で、もちろんでも、こうなんか、古い議論ですけど、なんか偽善だとかさ、なんかそんな口ばっかり言ってとかっていう風な人もいるから、なんかまあ、申し訳ないなと思うんですけど、でもまあ一般論で言えば、やっぱこうちょっと募金するとかはさ、まああり得る話じゃないですか。さすがにちょっと、はいはい、全員がね、そこに行けっていう話でもないし、まあボランティアも今まだちょっと受付が、まあ、ね、ちょっと別な話として、ボランティアが受け付けられないような、まだ混乱状態であるとか、あとそれこそ雪が降ったりとかさ、その、ボランティア行く人が自分のことを守れるかみたいな、そういうふうななんか難しさもあったりするとは思いますけど、まあそれはいいとして。だ募金できないかなっていうんで、今ちょっと私が調べかけてるのは、なんか代理寄付っていう制度があるの知ってます？
代理寄付。ああ、はいはいはい。なんかで聞きました。
うん、なんか、まあ、もちろんその、赤十字とかの募金もあるんですけど、ふるさと納税って仕組みがあるじゃない。
はいはいはいはい。
で、そのふるさと納税で今結構お金が集まってるんだって話もあるんですけど。
返礼品なしでやるってやつね。
そうそうそう、はいはい。だけど、そのふるさと納税やると、なんか手続きが大変なんだって、その自治体が。
うんうんうん。
納税証明みたいなのを出さなきゃいけないとかあるらしくて。
うん。
これで聞いたのが、その、別な、自治体に、ふるさと納税して、その自治体が寄付するっていうやり方があるんだって。
うん、うん、うん。
だから手続き自体は別な自治体がやって、で、寄付をするっていう。まあ、なんかそういう、ちょっと、まだ私できてないので、やれてないんですけど、なんかそういういろいろやり方があるんだなと思って、だ今回そういうことを初めて知ったから、まあもちろんもともとね、うん、ふるさと納税って、いろんなやり方が、使われ方があるかなっていうか、返礼品をね、ベースに考えるっていうのもあるし、やっぱその自治体を応援する、で、応援するにしたっていろんなやり方があるわけだから、こういうふうに使ってほしいっていう、まあ思いがあれば、もうちょっとなんか意味合い増えるのかなと思うんですけど、その代理寄付っていうのがあるらしいから、ちょっとやってみようかなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、うん、うん、まあ、あんまなんですけど、オリンさんもなんかもし、そういう、ことがあれば、単に情報を見てるでもいいんですけど、なんかやってることあります？
まあなんかヤフーのT ポイントを募金できるってのがあったので、それはしたっていう、
はいはい。
初期、全額行ったのと、あとなんだっけ。あ、でもまあ情報収集っていうのが今はメインですかね。うん、日々、どういう動きがあるのか、どういうことが話題になってるのかっていうのをチェックするってとこですかね。うんうんうん、お金はないんで僕は、はい。
ああ、まあまあまあね、うん。もちろんお金でなくてもいいし、少額でも、まあ高額な人もありますけどね、
うん。
そう。だからなんか何かしてあげたいという気持ちがでも増幅するっていうリアリティをなんかちょっと感じたんだよね。だから社会で何か起こった時に全く全部コミットしないのも なんかやっぱり違和感があるのかなって思うし、なんならこう、うんうん、一口噛みたくなる気持ちっていうのが、このやっぱこの、どれくらい前からそうなんだろうね。例えば江戸時代とかでもさ、瓦版とかがあってさ、わっと配ったらみんな押し寄せて、うん、多分そんなに直接関係ないだろうけど、大名がどうなったみたいなこととかさ、みんなわーっとこう知って、で、噂話だとかさ、なんかしちゃうわけじゃない。
うんうん、
で、それって何なのかなとは思うわけ。
うんうん、
その影響関係が一見ないものに対してなんか働きかけたくなる気持ちっていうか。
うんうんうん、
もしかしたらこれってなんかこうすごく社会的な生き物である人間の特殊性かもしれないし、
うん、
もしかしたら、なんかあの、地震とかが起こる前にさ、動物全般がこう動き出すみたいなやつあるじゃない。
うん、うん、うん。
だから社会の何か変化みたいなものを動物的感覚で感じて、まあ、ちょっとそこが微妙なんだけどね。ツイッターで知ってたりとかするから、ちょっと信用を受けないけど、でも感覚的に、あ、あそこでああいうことあったって思うと、何かこう、怯えたりとか、守ろうって気持ちが起こるとか、なんかそういう動物的なやつなのかなとか、うん、なんかちょっとそういうことを思った。なんで私が募金しようと思うのかっていうさ。これは、単に優しい気持ちを持ってますってことじゃないかもしれないなってちょっと思った。
これ、例えばなんですけど、まあ、新年、まあ、前々からちょっと思ってることではあるんですけど、うん、まあ、新年早々に地震が起きて、
うん、
で、翌日には山手線内で刃物を振り回した女性が出てとか、うん、あとは元々ひとしさんの件が話題になったり、飛行機事故があったりっていう、その能登地震については反応するけど、他の事件の被害者とか事故の被害者の方とかっていうのに、こう気持ちがいかないっていうのは、それはどういうことなんですかね。
ね、どういうことでしょうね。
ね、
いや、だから、まあ、全然、どう、何、うん、別に知らない知ってるとかもあるし、あと、
うん、
まあ、言うと、それに対して反応するべきかどうかっていうことすらも別で思うよね。
うん、うん。
つまり、関わり合うこと自体も考えた方がいいぐらいに思う時もある。
うんうんうんうん、
つまり、それは、なんていうか、反応することが良くないことかもしれないなっていうこと？
うん、うん、うん。さっき言った動物的な反応って、感覚、動物的な反応っていうの自体がどうなのかっていう視点もある。
そうね。まあ、だからそう言われちゃうと、やっぱ動物的っていうのはちょっと無理やり感があるのかもしれないけど、なんか自分の中の、うん、論理、倫理、何か分かりませんけど、なんか区分けしてる感じとかがあるかもしれないし、うん、それが良くない面、うんうん、例えばほら政治家のさ、何キックバックみたいな話とか、それはすごい、部分的にはイライラするけど、でもこれどういうふうに関わっていいか分かんないみたいな時に、うん、なんか不用意にこう、声高にさ、怒るだけのこととか、あんまり意味があるんだろうかなって、こう、ついつい思っちゃうとかさ。
うん、うん。
例えばまあ、そのタレント関係のこととか、いや、すごく大事な問題だけども、その、それそのものの課題に対して起こることの意味って何なのかなっていうかさ、なんかそれって単なる、一増幅期間の一つにされてる気がすると思うと、いや、そんなことじゃないことがもっと大事なことあるだろうとかって思うと、なんかそこに、ベットする理由、それって俺には実はなくて、単に面白そうだ、美味しそうだ、ちょっと塩味濃いめだっていうだけでそこに乗ってるっていう気がすると、いかにがうっかりしてそういうところにベットすると、うん、完全それはその人気という話題というものに自分が取り込まれてるだけだみたいな気もするから、だからそこを乗り越えられた時に、うん、っていう意味でやっぱその事故事件とか、まあその弱い人が守られてないとかそういうことに対しては、口出したい気持ちあるけど、そんなん別にいいじゃねえかっていうのもあるから、やっぱ頭で結構考えたのかもしれないね、そう言われるとね。
なんかそうなんですね。だから、まあ、前々からこう、ポンさんと僕のところでそこは大きく分かるところで言うと、僕はやっぱ自分自身の怒りっていうか、自分自身に関係するところの怒り、憤りみたいなものにフォーカスをしたいっていうタイプなんだけど、ポンさんはどちらかというとね、やっぱ社会のことをちゃんと見て、そこについても怒ったりとか、なんとかしたいって思いがあるんだなってこと、また今日も改めて感じたっていう感じはあるんですよね。
まあ、あと、私は、私のことを信用してないからね。あの、これは別にいいね。あの、俺は俺。あの、お姉さんお姉さんだけど、うん、俺は、俺が怒ってるってことが、俺が本当に怒ってるとあんまり思ってないので、なんかそこはすごく慎重ではあります。
うん、それは多分そうですね。自分、僕自身の中で自分の怒りだと思い込ませているところはある。それは本当にさっき言ったみたいな事件とか事故とか全部全部に興味関心、自分の気持ちを持ってったらもう本当に追いつかないっていうか、どうにもならないのでっていうところで無理やりに多分決めつけてるんだとは思います。
うん、確かに。そうね。はい。ということで、まあ、なんか、もやっ、ってしますけど、そんな話なので、ちょっと募金したらね、
なんか、さっき言ったみたいなね、そう、動きがしたら、また変わるんでしょうね、その気持ちは、
う
ん。
そうね、それをやった後っていうこともね、あると思います。うん、はい、ではコーナー行きましょう。人間、百景。はい、ということで、あ、人間感じるな、というね、風景とか様子について話しているコーナーで、ございます。はい。今回はね、あの、子供シリーズということで、二つ、お伝えしますけども。先日、屋根裏のラジャー。ラジャーを見に行ったんですよ。
海賊王。はい。
いやね、これね、本編でも実はロジャーって言うのよ。
マジで？どういうこと？
いや、間違えて言ってんじゃないよ。間違えて言ってんじゃなくて、その、その本編中で呼び方を間違えたっていう言い方でロジャーって出てくるのね。
ロジャーって呼ばれたら、ラジャーだよって返すっていう、小島だよみたいなあのシステム？
そう、まあそうね、ほぼそれに近いことをやっているので、はいはい、なんかちょっと混乱しちゃってますけど、まあラジャーですけど、まあこれ見に行きまして。はいはい、ラジャー。
うん。
いやなんかね、よかったよ。意外とな
んか評判いいっていうのはねなんか聞きますけどね、はいはいはい、う
ん、まあもちろんその映像的にもなんかちょっとその独特な効果をつけているので、まあ従来のアニメーションの表現をなんか新しくしようとしてるっていう意気込みとかも見えるし、あとまあなんか大人感覚だとちょっとわかんないけどさ、見えない友達っていうのを作りがちってのはあるようですよ。
イマジナリーフレンドってやつですね。はい、昔僕はだから、まあ、うん、学校の行き帰りでバトってたんで、はい。
あ、そういうやつ。そうなんだ。そうそうそう。で、はい、その感覚っていうのを、どれぐらいこう、自分の中に持ってるかっていうんで、この映画のなんか評価って変わるのかなと思うんですけど、
うん、うん。
なんかこう、見えないことずっと喋ってるとかっていうのを、なんか、どこまでこう、許容できるかみたいな話。で、まあそれを、この映画拡大解釈していくって話ではあるんですけど、うんうん、その辺はなんかちょっと考えられる要素も結構あるのかなとも思ったりもしたんですけどね。まあまあ、はい、映画はそんな感じでしたけども、それを見てる、まあ、子供たちがいるわけ。
はいはい。
見るとちょっと大人向けな面も、何、中学生ぐらいかなと思う面もあるけど、結構ちっちゃい子供とかも見てて、小学2、3年みたいな。で、来ててさ、で、その子が終わった後に、なんか映画のパネルみたいなのあるじゃない。
はいはい。
ラジャーとなんかいろんなキャラクターがこうパネルになっているみたいな。
うん、うん。
で、そこの、
ありますよ、
にさ、はい、そう、それにこう指を刺して、ゴジラマイナスワンのパネルはまだ置いてあるんだね、みたいなことを、俺が言っている横で、ちっちゃい子が、ごめんなさい、余計なこと言った。このキャラクター可愛いね、みたいなことを言って、いる女の子がいて、で、それをお父さんが、じゃあ写真撮ろうか、つって写真撮ってる風景があってさ。
うん、うん。
なんか映画のパネルで写真撮るってさ、もう、とんとやったことがないけど、そういう意味でもパネルってあるわけじゃん、多分。
はいはいはいはい。
なんか、すごく、キュンとしてしまいまして。撮ってる様子を見て。そう。いや、本当に見てね、映画良かったなと思って、もちろん子供でも、写真、記念写真を撮るっていう概念みたいなものが入ってきてっていうところだと思うから、それは多分物心ついてからだと思うんですけど、うん、なんか良かった作品の思い出を写真として、でも形に残すことって難しいじゃん、映画って。
はいはい。
それを写真で、 思い出として形にするっていうことをやってるってことだと思うんですけど。
うん、うん。
なんかそれがね、ちょっと新鮮でもあり、きっと俺もあったんだろうなとか、今でもそういうことって本当はあるんだろうなとか、なんかそういうことをちょっと思った。
僕全然、あれで、一緒に撮るっていう考え方ないですけど、撮ってますよ。サクサクって。ああ、パネルがあると思ったら。
ああ、パネルをね。
なんか他の、はい、ポスターとかと同じような感じで撮ってますよ。
パネルを撮るだと記録になるじゃん。
うん、記録だけだと。もう、うん、うん、完全に記録です。
それよりかは、ちょっと思い出なんだよね。ここでは多分。
なるほど。
うん、まあ、そうそう。なんかそういう感じは、あるんですけど、それを
撮りますよ、はい。
うん、なんかいいじゃん。で、撮りたいって気持ちもいいし、撮ってあげるお父さんとかの気持ちもきっとなんかちょっとあると思うんだよね、なんかね。
はいはいはいはい。うん、今僕は便宜的にこうスマホで撮っているけど、うん、そのまま直接自分の心にダウンロードしてるんだよみたいな感じですよね。
うんうん、してるんだけど、それを撮りたいっていうね、気持ちになっちゃう。
なるほど。
そうそうそう。うん、まあ、はい。お姉さんも今度撮っていただいてください。何の
前で写真を。誰かに他人に
何とピースで撮るか分かんないけど、何かと撮っていただきたいと思いますけど。
顔はめパネルとかね。うん、やりたいですよね。一、ね、人でできないからね、あれね。はい。
俺が撮ってやる。その時だけ呼び出してくれれば撮るよ。
結構です。結構です。
で、もう一個が。
はいよ。
スーパーオーケーに、まあ、最近も足げく行くんですけど、はい、そこでさ、
スーパーオーケー、オーケー。
これも、男の子がね、わーっと走ってきて、まあ、普通に買い物してるとこですけど、お母さんのところに来て、お母さん、お肉あそこだよって教えてくれるっていうのがあって。
うん、うん、うん。
これは、全く役に立ってないと思うんだけど、なんか、うん、温かいよね、なんかね。
そうだね、お肉探してたんだろうね。お肉、今日はお肉よって言われたんだろうね。
うん、そうそうそう、そうだと思うんですけど、なんか、そういう役に立ちたいっていう気持ちが、そこには現れているわけじゃないですか。
はははは。
そう。だから、役に立ちたいっていうことと、本当に役に立ってるかって、僕はイコールじゃなくていいと思うのね。
まあ、そのままね、通ってけばお母さんもスーパー行き慣れてるでしょうから、分かってはいることでしょうけどってことですよね。
そう。でもそういうこと考えちゃうのは、オレンジポンなわけよ。オレンジポン以降
一緒にしてくれた、一緒にしてくれたけど、俺も別にそう思わなかったけどね。
いや、
微笑ましいなって思った
けど、ね。役に立たなくても、役に立ちたいって気持ちを相手に伝える感じっていうのが、俺はいいなって思ったわけ。はいはいは
い、なるほど。
うん、そう。言っても意味がないってことを分かっちゃうと言わなくなっちゃうじゃん、僕ら。
なるほどね。うんうんうんうん。
選ぶことあるでしょ？あ、これってやった方がいいなって思いつくけど、あ、でもこの人この人きっと知ってるだろうし、言ったらなんか嫌味かなみたいなことまで考えて言わないみたいなことってないですか？
言ってしまうことによってなんか違う判断が生まれかねないっていうのはリスクとして考えますよね。
うん、もうだから。
そのままにしておけばそのまま行くだろうにっていう。はい。
思いやりがさ、迷惑になるっていうさ、悲しすぎるよね、それ。
考えちゃうんだよな、いくつものパターンをな。
だけど、お肉あるよって言うっていうさ、最高じゃん、ほんと。
これでも子供ならではなんですか、やっぱりそこら辺は。
まあ、だからそれは子供ならではというか、まあ、ここも、これはちょっとわかりやすすぎるけど、でも、なんか気になった時に、善意で声をかけてあげるっていうことに、ためらわないっていいことじゃない？
そうね。うん、
まあ、なかなかね、百同意できないところもあると思いますけども。
いや、でも、お子さんは、それでいてほしいなって、勝手に思っちゃいますね。なんか、そういうの考えないで、うん、いける時期はそこだけだよっていう感じはありますね。
うん。うん、そして、俺は、オレンジさんにもそうなってほしい。
もう無理かな。もう無理だよ。う
ん、まあまあまあね、皆さんは、はい、
いかがでしょうか。いろんなパターンで生きてきちゃってるからね。はい。
はい、ということで人間百景でした。
はいよ。
では本題に参ります。
これはこれでいくんですね、はい、
いいですよ。はい、さあでは、うん、今回はね、新春コンテンツサーフィンという話をちょっとしたいと思いまして。
あら、なるほど。
なんか僕はオレンジさんがね、年間400本の映画を見る人っていうふうなことでおなじみですけど、僕はさ、全然映画も、映画何本見てんだろう ?100 本見てないと思うよ、多分。50本も見てない。
でも100本見てたら十分多いんじゃないですか。年間5本とかで言われてますからね。
そうね。だから月に1本ぐらい見てるから、まあ、20本ぐらい見てるかもしれないですかね。うちで見てるのとかを加えると。うんうん、なるほど。そう。だけど、まあ、あんまり見ない方なんだけど、なんかさ、この見ないって決めてるわけじゃないけど、忙しくて見ないっていう体が、そのまま馴染んじゃうと見なくなっていくと思うわけ。
うん。
おそらくだから新卒とかでさ、仕事始めて急に、なんか忙しくてなかなか今月映画見らなかったよ、みたいなのがそのまま20年経つみたいなことあると思うんだよね。
うん、うん、うん。
で、逆に今時は、これよくあるだと思うんですけど、YouTube 見てたら、無限に見ちゃうみたいなのあるじゃない。
はいはいはいはい。
そう。で、前ね、こう、インターネットサーフィンみたいな言い方で、インターネットでいっぱいいろんなコンテンツ見ちゃうっていうのがあるけど、最近は、その情報とそのコンテンツの提供方法が、リッチになったから、うん、あのコンテンツ見たらこのコンテンツ見ようっていうのが自由にできるようになったじゃん。
別媒体でもってことですか？
そう、だからテレビ、地上波で話題になってたものは後で見れないっていうのは、例えば録画もできるし、例えばなんかこう、ネットフリックスとアマゾンとかで、はい、そう、いつでもすぐ見れるようになっているから、だから、ちょっと気になったものがすぐ見れるっていう状況になったじゃない。
うん、うん。
だから、これ見て、あれ見て、それ見てっていうのは、結構起こる状況になってると思うのね。
はいはいはい、ありますあります。
そう。で、まんまと私も、その、アマゾンプライムビデオの、罠にはまってしまったって話を今日はしようと思うんですけど。
うん。
たまたま、番組表の予約をいくつかしようと思って見てたら、
テレビね、
バーン、ブレイバーンっていう、なんかタイトルが目に入ったわけ。
バーン、ブレイバーン。
勇者、勇気爆発ロボみたいなのがタイトルがついてる。サブタイトルが。
うんうん。
だから、これなんか、でも深夜なのよ。深夜の1時ぐらいとかがやってるやつだから、これどっちかなーみたいな感じなんだけど。
ガロ路線の可能性ありますね。うん、
まあでも、ロボットものは見たくはあるわけ。私はちょっと、子供評論家的なところがありますんで。今、手で入れましたけど。うんうんうん、だから、まあちょっと一応録画してみようと思って見たら、そしたらさ、で、見たわけ。何にも知らずにタイトルだけで。
うん。
そしたらいきなりなんか、米軍とか、自衛隊とかいう話が始まって。
おー、リアル路線。
うん、そう。で、なんか、絵もさ、なんか、全然アニメ絵じゃないわけ。なんかちょっともう本当に、目もちっちゃくて。で、まあ、なんか最初は訓練してるんだけど、その本当に悪い奴が宇宙からやってくるみたいな話でさ。
はぁはぁはぁ。
で、ロボットも出てくるんだけど、なんかその、いわゆるミニタリーロボットみたいな、ボトムズみたいなロボットなわけ。なんていうか、可愛げがないというか、顔がついてないみたいな感じのロボットなんだけど。
なるほど、なるほど。
で、もうボコボコにやられていくわけですよ。その見知らぬ宇宙みたいなやつから。
うん、うん。
宇宙の敵からね。で、うわ、どうなっちゃうんだ。だから、でも、で、昔、こういうやつだと、もうひどい目にあって人間とかロボットがぐじゃぐじゃになって、もう血みどろみたいな、そういうやつもあるわけよ。ロボットものの中には。リアル系のやつも。はいはいはい、だそうなっていくのかなって思ってたら、まあ、ここまではみんな知ってることなんですけど、もう急になんかもう、なんていうか、昔で言うとなんだろう、なんかスーパーロボット、なんかファイバードとかダガーンとかわかりますかね？なんかその、かっこいい、ロボットそのものも喋っちゃうみたいな、スーパーロボットってよく言われてるような、そういうやつがバーンってやってきて、うんうんうん、君と一緒に戦おうみたいなことを言い出して、今までの世界観ぶっ壊すみたいな感じで現れて、敵をやっつけるっていうシーンに変わっていく。うんいや、だから気持ちはいいんだけど、うんうんうん、何見てたんだみたいな感覚にすらなって。で、そこにはもうそのさ、歌唱付きのヒーロー、ロボットものみたいな歌も流れてくわけ、
うんうんうん。
で、よくよく聞くと、コックピットでその歌が流れてるっていう設定すら入ってるっていう、なんかちょっとふざけた設定も入ってるんですけど、なんだこの歌はみたいなことを、主人公が言うんですけど、まあ、そういうのがあって、うんうん、いや、なんか、これは一体先どうするのかなみたいな感じで今ちょっと気になっているのがバーンブレイバーンっていうのがあって。
なんか、メタ視点の笑いみたいなことなんですかね。
それもあるのかもしれないよね。どうするのかがちょっとわかんないから気になっているんですけど、でそしたら、うん、なんかアニメっていいなと思ってさ、なんかアニメ調べてみようと、アマゾンプライムちょっと調べたら、ゴルゴ13っていうのが、アニメ化されてるっていうのを見て、で、うんうん、古いやつ見たわけ。新しいのは、普通のアニメを知ってるんだけど、古い60年代ぐらいのやつを見て、で、いきなりオープニングが、ゴルゴー、ゴルゴー、みたいな、ちょっと陽気なジャズみたいな、から始まるんですけど、で、その、実際のゴルゴ13の絵が、なんか、使われるようなオープニングで、あ、本編どうなるのかなと思ったら、本編も、ゴルゴの漫画の絵がそのまま使われてるの。
え？
で、海のシーンなんだけど、ボートが走ってるシーンで、絵が揺らされてるの、うるるるるって。
そういうタイプ、ね。
で、ゴルゴがその狙いを定めようとしているのを、外す前に別のやつが撃つんだけど、そのゴルゴの絵が右から左にぐるってこう、回転されるっていう。つまりアニメじゃないんだけど、アニメなのかな？
アニメってすごい。お金がかかってない CM みたいなね。静止画を組み合わせて動画に見せる、
ね。そうね。そうね。そういえばそういうことになるんですけど、いや、アニメすごいと思って。で、ちょっと待って、今のアニメってどうだったっけっていうふうにちょっと思い出して。
なるほど、ね。今じゃないもんね、それ。
そうそう。そういえば、紅白で、夜遊びがアイドル歌ってたなと思って。
ほうほう。
で、俺、アイドルのこの推しの子だよね。まあ、要するに主題歌は。
ああ、面白かったです。はいはい。
推しの子1秒も見てねえなと思って。
あらあら、うん。
で、今更推しの子を見始めまして。
おまあでも、この前ですかね、アニメやったのね、去年。
そうそう、それで見てさ、こんな話だったんだ、全然思ってたのと違う、みたいな気がして。
あら。うん、うん。
で、まあ面白かったんだけど、あれちょっと待ってよ。なんかこの夜遊びどっかで聞いたことあるなと思って。なんかよくできているし、なんかそのちょっとこの本編の不穏な空気を再現してるな、みたいなの。あ、そうか、早々のフリーレンも夜遊びだと思って。
あ、そうです、勇者ね、はい。
で、勇者って曲なの。で、これも聞くと、すごい似てんのね、うん、構造が、歌の構造が。
それ言っちゃったら夜遊びに、いろいろあれですけどね。まあ全部そうだよね、まあまあまあ、みたいな感じですけどね。うん、
で、よくよく考えたら、推しの子と早々のフリーレンも似てるんだよね。
話として。
死んだ後に回想するって話であって、で、いわゆる王道の物語のメタフィクションみたいなところが含まれていて、
はいはいはいはい、
っていう視点、あ、似てんなと思って、面白いなと思って。うんうん、で、オープニング、もっといろいろあるのかなと思って、そうか、あれだ、ダンジョン飯があったと思って。バンボブチキンだと思って。
最高ですよ、
うん。そう、これいいなと思って、面白い。で、本編も面白い。で、こうぜひ見ていただきたいんですけど、で、思ったら、なんか他にもねえかなと思って、うん、で、そしたらロープレ系でヘルクっていう、アニメがあるんですけど。
知らない。うんうん、
これね、見た方がいい。絶対見た方がいい。すっごく、なんかつまんなそうなんだけど、見た方がいい。だけど、これもどこに行くか全くわかんないアニメで。で、結局俺コンテンツのダンジョンに入り込んでしまったっていう、そういうオチで終わろうかなと思ったんですけど。うん、
はい、
こんなところでよろしいでしょうか。
はい。
はい。まあまあ面白かったので、皆さんもね、こういう迷宮入りしていただければなというふうに思います。
うん、
はい。はい。ということで、うまくいかなかったな。タネラジはツイキャスで、ライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで配信をしております。よろしかったら、お聞きください。おはがきなどもお待ちしておりますので、公式サイトからお寄せください。
ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
ヘルクはですね、滅ぼされた魔王の軍団の中に勇者が、魔王選びの中に混ざっちゃうっていう、ああ、何言ってるか説明が足りない、お天気散歩りのポンでした。
タネラジ、
また。